4章の12節を読むところから今日の勉強に入りたいと思います。今日でもってガラテヤ人への手紙の勉強の第12回目になります。4章の12節から読んでみます。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そしてその肉体には、そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。まあ、これぐらいでやめておきましょう。この12節から16節までを読んでいただくと分かるんですけども、これは多くのクリスチャンに誤解をされているところです。いろんな面で誤解をされている。だから一つ一つ分析をしていってみたいと思う。一番最初は12節、お願いです兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。まあ、先週12節の初めは勉強したからですね、この12節の終わりの方に行ってみたいと思う。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。なぜポーロはこういうような言葉を言ったのか。ポーロは命を懸けて、実は殺されそうになりながら福音を伝えていましたけれども、その福音を伝えてガラテヤ地方を除いたすぐ後でもって、このクリスチャンは惑わされてしまっています。我々に短い期間に惑わされているけれども、そのことに関してポーロは、クリスチャンたちはポーロに対して何一つ悪いことをしたわけではないとポーロは言っている。ポーロが伝道活動をしていた時には、この地方のクリスチャンたちというものはポーロと一緒になってイエス様を見上げて信仰による自由な生活を喜んでいたのに、それを捨てて他の福音に移ってしまった。律法によって奴隷の生活に戻ってしまったけれども、それ自体、そうすること自体ポーロに何一つ悪いことをしているのではないとポーロは言ってます。ポーロはイエス様から受けた啓示をガラティア地方のクリスチャンに伝えるように日夜祈りと苦しみの中を通ってきたけれども、どんなような迫害を受けながらポーロがガラティア地方のクリスチャンに真実を伝えたのかということは、このクリスチャンが、ガラティア地方のクリスチャンがよく知っている。それなのに今は別の福音を信じようとしているけれども、あなた方は私に何一つ悪いことをしていないと言っている。じゃあどういう理由でもってポーロにはこのような言葉が言えるのか。ポーロに対して何一つ悪いことしていないとポーロが言える理由はどこにあるのか。ポーロ自身、実際にですね、ガラティア地方で、この地方でもって迫害を受けながらも福音を述べ伝えていました。真理を伝えた。ポーロがこのガラティア地方の人たちが恵まれる生活を送ることができるようにいろいろと指導もいたしました。こういった迫害も受けている、その理由は何なのか。ガラテヤ地方の人たちが良い人たちだったからという理由ではないんです。ガラテヤ地方の人たちがポーロにとって特別な人だったから福音を述べ伝えた、迫害を受けながらも福音を述べ伝えたという意味でもありません。何かポーロにとって得になるから、ポーロが自分の身の上に降りかかってくる迫害を受けながらも得になるから伝道をしたというのではないんです。ポーロが迫害を受けながらも殺されそうになりながらも伝道していた理由は主に2つあります。実はこのガラテヤ書にはこれはっきりと書いてないけれども、伝道した目的は、理由は2つある。1つはですね、ポーロ自身、人の命というものは非常に大切なものだということを理解をしています。イエス様がその人のために十字架で死んだということを知っている。その人の命を地獄に生かしたくない、永遠に天国に住むようにさせたい、だから一人でも多く救いに導くということがポールの使命だということを知っているから 迫害に負けないでガラテア地方の人たちに伝道を続けたわけです。これが一つ。もう一つ、迫害を受けながらも伝道に励んだ理由の二つ目の理由は、イエス様のためにポーロはしているんです。イエス様のためにしているときにはどんな苦しみも迫害も耐えることができます。なぜかというと、イエス様のためにしていれば今度はイエス様がポーロを見守ってくれる。イエス様自身ポーロの苦しみを理解してくれている。そしてそのポーロのその働きに必ず報いてくださるという保証、確信があるからです。その保証というもの、確信というものがなかったとしたらば、そしてイエス様から慰めてもらっていなかったとしたら、福音を伝えることはできません。神様の方の力は働かない。まあ福音の真似事はできるけれども、実際の伝道にはならないんです。だけどイエス様がそうしてくれてるからという確信があれば、福音を伝えることができる。迫害に負けません。そしたら神様の力が働くようになる。これが12節で終わりです。で、どれほどですね、この苦しみ迫害を受けながらこのガラテア地方の人たちに福音を述べ伝えたのかというのが、実は13節からポーロが書いている言葉になるわけです。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるんですか。まあ、これだけ述べたら15節、その先行きましょう。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はあの時にもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。なのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのかというふうに続くわけです。この13節ではですね、ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでしたと書いてある。肉体が弱かった、弱っていた、この言葉はですね、いろいろの意味に解釈されています。いろんな教会でいろんな意味に解釈している。従来どういうふうな説明をしているのか、まずそこから言ってみましょう。だけどその前にこれだけ言わなきゃいけない。多くのクリスチャンが自分で聖書を調べて真実を見出そうとしないで、言われたことをそのまま鵜呑みにしています。自分で少し調べれば真実が分かるのに、それを調べもしないで鵜呑みにしている。それでこういう説明をそのまま受け取ってしまいます。代表的なものを2つ申し上げましょう。こんなような説明している。一つはですね、ポーロが実はベルガという町がある、これは港町です。そこに着いた時にマラリアにかかった。そのためにベルガの町での滞在日数を短くして、これは湿地帯です。湿地帯だからマラリアが空いたという。だからその湿地帯での滞在日数を短くして、ガラテア地方、これは高原地です、そこに行ったという説を立てている人がいる。だからポーロの肉体が弱っているというのはマラリアにかかっていたんだという説をですね、説いている人がいます。もう一つこういうのもある。ポーロは目がひどい病気に侵されていた。痛みが激しくて海が流れている、臭い匂いもしている。だから肉体が弱っているという言葉を使ったんだと。でその証拠としてですね、同じ4章の15節を引用しようとする。もしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったことじゃないか、それほど私の目がひどかった。同じガラテヤ書の6章の11節では、こんなに大きな字でこの手紙を書いているという言葉もあります。目が悪くてよく見えないから細かい字が書けない、だから大きな字で書いた、それほど目が悪かったんだと言ってですね、どんな病気なのかというわざわざ病名まで説明してくれている人もいます。果たしてこういう解釈が正しいのかどうか。今並べたこの2つ、もう1つあるんですけども、まあ割愛しておきましょう。こういうような解釈は、ポーロの肉体が弱っていたという言葉の意味を正しく解釈しているのかどうか、私たち考えなければいけなくなるんです。聖書には矛盾がありません。聖書の中に書いてあるものに関する質問、疑問の答えは聖書の中にあります。 自分の頭で考え出した答えというもの、聖書を調べないで考え出した答えというものは多くの場合間違った解釈となりやすいものなんです。答えはちゃんと聖書の中にある。なのにそれを調べようとしないで勝手な解釈を鵜呑みにしてしまう。まず第一番面ですね、訳の上で間違っている点を指摘いたしましょう。13節では私の肉体が弱かったためでした。実はですね、これは原本のギリシャ語を送りますとこの訳は誤訳になります。こういうふうに書いてない。原本に忠実な訳をですね日本語でいたしましょう。こういう言葉になります。肉体が弱っている中で最初に、これは実は文の一番最初に来てるんですよ、ギリシャ語では。肉体が弱っている中で最初にあなたに良い知らせを告げたことはあなた方が知っている。これは原本をそのまま日本語に訳した言葉になります。私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした、じゃない。最初肉体が弱っている中であなた方に良い知らせを告げたことはあなた方が知ってる。どうしてですね、先ほど並べたような2つあるいは3つの間違った解釈をしてしまうのかという原因は、実はこの13節での大切なところを見落としているからなんです。ちゃんと聖書に書いてあるものを見落としているから大きな間違いをするんです。で、それを調べようともしないからなんです。13節今言ってるんですよ。ご承知の通り私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。弱かった中で最初にあなた方に良い知らせをつけたということはあなた方は知っている。何が間違いか、どういう理由でもっておかしな解釈をするのは、マラリアだ、目が悪いなんて、なんて言うのか、なんで聖書を調べようとしないのか、どこに問題があるか、これなんです。新科学の脚注では以前にと書いてある。最初にガラテア地方で福音を述べ伝えた時というところを見落としているから大きな間違いをしてしまうんです。いつが最初と呼ばれている時なのか、そのいつ最初と呼ばれている時にポールはガラテア地方に伝道に出かけているのか、ガラテア地方とはどういう町なのか、その時の伝道旅行の道順はどんなものなのか、その道順でどんなことが起こったのかということを聖書で調べたら、肉体が弱っているという言葉の意味がはっきりと分かるわけなんですよ。なのにこの最初にという言葉を書いてあるのに、原本にもある、訳にもあるのに、それを調べようとしないで勝手なことを解釈してしまっているんです。これでみんな間違った解釈を持たされてしまう。ガラティア地方というのはどこにあるのかというのをです、ね、皆さんの聖書でもって、時には私の新科学にはないけれども、この頃の新しい新科学に後ろに地図がある、考古学にも地図のあるのがある、それで見ていただけるとガラティア地方というのはどこなのかはっきりと分かります。どういう町があるのか分かる。聖書にはガラティア地方と呼ばれているところがある。4つの町が挙げられております。順序はどうか知らないけども、4つの町をですね、ガラティア地方といったとき4つの町が聖書の中で引用されている。これをまず先に覚えなきゃいけない。イコニウムというのが1つの町です。失礼しました、イコニオムだった。イコニオムという町、それからルステラという町、これはポールが言った順序ではないかもしれないんですよ。デルバという町、これは皆さんがですね、聖書の後ろにある地図をもし見ることができたらすぐに出てまいります。それからアンテオケという町があります。アンテオケというのは、これは エルサレムの近くにあるアンティオケではない。エルサレムの北にあるアンティオケではありません。ガラテア地方にあるアンティオケです。だからアンティオケという町は2つあります。主にこの4つの町がガラテア地方というところで代表されている町です。この4つの町にポーロは伝道に行ってる。だからこの町をですね、この町のまず名前が出てくるところを探さなきゃいけない。これ一つです。それからもう一つは先ほど言ったこの最初に、これはポールにとって最初ですよ。だからポールがこの地方に一番最初に伝道に出かけたのはいつのことなのか。ポールはこのような地方に全部で合計3回行ってる。伝道旅行に3回行ってます。そのうちの第1回目の旅行でこのガラテア地方に行ったのはいつだったのかということを聖書で調べてみなければいけないわけなんです。だからですね、こういうことを調べてみましょう。聖書の使徒行伝の9章あたりから調べていきましょう。最初にポールがこの地方に伝道活動に行ったのは一体いつ頃から現れているのか。なんで使徒行伝の9章かというとですね、ここでもって初めてポーロの昔の名前ソーロというのが出てくるんです。だから9章の1節から読んでみると、ソーロ、これは後ほどポーロという名前になるというのを私は証明したいけれども、これがまず存在して活動し始めた。9章の1節読んでみましょう。ソーロ、さてソーロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、クリスチャンであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。こっから初めてソーロという男が、後ほどのポーロが出てくるわけです。キリストを信じている者を迫害している者として出てきた。ところがですね、そのすぐ後でもってこの証明を受けてます。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソーロ、ソーロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。ソーロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目も見えず、また飲み食いもしなかった。そしてここでもって初めてポーロは証明を受けました。これは後ほど戻ってこなきゃいけないから、そのまま飛ばしましょう。使徒行伝の10章に行きますと、10章ではポーロのことは書いてありません。ペテロのことしか書いてない。使徒行伝の11章では大部分がペテロのことしか書いてない。なぜかといったら、11章の終わりの方ではですね、バルナバはソウロを探している25節からの出来事があるんですけど、この時にはまだソウロです。それが後ほどになって今度はポーロという名前になるけれども、12章でもまだペテロのことしか書いてない。ソウロのことは出ておりません。13章に行くと初めてこういう言葉が出てきます。使徒行伝の13章の1節では、さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国王ヘロデの父兄弟ナーマン、ソウロなどという預言者や教師がいた。この時のこのソウロです。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウロを私のところに聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した。ここで初めてソーロは伝道活動に出てます。9節に行っていきましょう。13章の9節。しかしソーロ、別名でポーロは、ここで初めてポーロという名前になっている。ですからこの時点まではソーロ、後ほどのポーロは何も活動していなかったということになります。じゃあいつガラテアの地方に伝道に出かけたのか。13章の13節を読んでみましょう。ポーロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピシディアのアンテオケに行き、これですよ、 このアンテオケですよ。プシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。ですからここからガラテア地方での伝道活動が始まったということになります。全部読むわけにいかないから少し飛ばしてですね、13章の44節を見ていただきましょう。まあ、42節からいきましょう。13章の42節から。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポーロとバルナバについてきたので、2人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように勧めた。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、ポーロの話に反対して口汚く罵った。そこでポーロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人はこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命には定められている人々たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してポールとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。51節に言っていただきましょう。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニウムに行った。一番最初にアンテオケに行って、アンテオケから今度はイコニウムに移ったということになるわけです。イコニウムというのはこれはガラテア地方の町の名前です。なんかここでもってガラテア地方での伝道活動ってここで分かっていただけると思う。弟子たちは喜びと精霊に満たされていた。イコニウムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって人たちを辱めて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってルカニオの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたと書いてある。イコニウムではポールとバルナバは石打ちにされそうになった。でこれ迫害でしょ。そしてイコニウムを立って今度はルステラに、ルステラとデルベと書いてあるんですけども、8節に行くとルステラでのことであるがと書いてあるからですね、まずイコニウムから今度はルステラへ行ったということになるわけです。じゃあルステラで何したか、14章の8節、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人がポーロの話すことに耳を傾けていた。ポーロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ポーロのしたことを見た群衆は声を張り上げてルカニオ語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。まあ、ここらまででひとまずやめといて、もうちょっといきましょう。ところがバルナバをゼウス、そしてバルナバをゼウスと呼び、ポールがなおも話す人であったのでポールをヘルメスと呼んだ。これはギリシャの神様です。すると町の門の前にあるゼウスの神殿の祭司は牡牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとポールは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。 私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ実りの季節を与え食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせたと書いてある。大きなリバイバルが起こったわけです。これはルステラですよ。19節でいきましょう。ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込みポーロを石打ちにし死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちはポーロを取り囲んでいると彼はポーロは立ち上がって町に入っていった。その翌日彼らはバルナバと共にデルベへ向かった。ルステラからデルベ行ったわけでしょ。ルステラではアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を一緒に巻き込んでポーロを石打ちにした。石を投げてポーロが死んだと思って町の外に引きずり出してほっぽといた。ここで質問いたしましょう。どれぐらい石をぶつけられたらどれぐらいの傷を受けたら石で殺されることになるのか。その時のポーロの肉体はどんな状態だったのか考えていただきましょう。ところがですよ、ポーロは非常に面白いことやってる。アンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込みポーロを石打ちにし、だから相当の数の人間がポーロに石をぶん投げたということなの。こうして死んだと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがポーロを取り囲んでいると彼は立ち上がった。でまた町に入っていった。また伝道してる。この時のポーロの肉体はどんな肉体だったか。弱かったか強かったか。皆さんも想像ができると思う。そしてその次の日、自分書の20節ですよ。翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ多くの人を弟子として。21節です。考えてみましょう。アンテオケに行った時には別にこれという問題を起こしたとは使徒行伝に書いてない。イコニウムでは石打ちにされようとした、まあ、石打ちになったのかならないか知らないけれどもとにかく相当に迫害を受けたということになる。ルステラでは石打ちにされてこれは死んだということまでみんなが見るほどまでの状態になった。で町の外に引きずり出した。どれぐらいの距離か知らないけど町から表に引っ張り出した。ほしたらまたポールは生き返ってまた町の中に入って伝道を始めた。で次の日にデルベへ向かった。そして福音を伝えています。じゃあそれだけか。21節に言っていただきましょう。非常に大切なことがあります。彼らはその町デルベで福音を述べ多くの人を弟子としてからルステラ、イコニウム、アンテオケと引っ返した。わかります？石打ちになってほとんど死んだ格好でデルベまで次の日に行って伝道してそれからルステラ、イコニウム、アンテオケと引っ返して行った。そして弟子たちの心を強めこの信仰にしっかりとどまるように進め私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言ったと言っている。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食をして祈った後彼らをその信じた主に委ねた。だからそのアンテオケ、イコニウム、ルステラの町で生まれ変わりをした人たちと会って教会を建ててポーロは元来たところに戻っている。
この時の状態を、ポールの肉体の状態をガラティア書の4章の13節と14節とでもって書いているんです。これが最初にポールがガラティア地方に伝道した時の動きなんです。で、ポールはガラティア書の4章では13節でこう言ってる。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えた時に、私の肉体は非常に弱かった。その中でも私は肉体伝道を伝えた。そしてその肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、天使たちのように、あるいはまたキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれたと書いてある。ポールが言っているのは、私の肉体は弱かったけれども、傷だらけの肉体を皆さんに見せたけれども、それでも皆さんは私を軽蔑しなかった。神の使いか、あるいはイエス様自身かのように、現れたかのように私を歓迎してくれたではないかと言ってるんです。マラリアか、目の病気か、ちょっとこれだけ調べたらすぐ分かると思う。石打ちにされて実際に死んだと思って、町の人が、ユダヤ人と群衆がポールを町の外に引きずり出すほどまでの状態がどんな状態なのか、どれぐらい傷があったか分かると思う。その次の日に出れば行っちゃったら、僕は服を伸ばしたいと、またずっと傷のままでもって最後にアンティオキアまで帰って、どれぐらいの傷があったのか全部ガラテヤ地方のクリスチャンみんな知ってるわけです。マラリアではありません、目の病気ではない。最初に伝道に行った時にポールの肉体にどれほどの傷があったのかということを知っていたけれども、あなた方はその私をと、ポールは実は言ってるんです。まあ、多分ですね、こういう表現法を使っていいんじゃないかと思う。二目で見られないような傷だらけ、あざだらけの格好でもって、デレベで福音を述べ伝えて、それからまたルステラ、イコニウム、アンティオケで戻っていった。そしてさらに福音を述べ伝えて、今度は生まれ変わりをした連中と話をしている。そのような状態であったのにもかかわらず、その傷だらけ、あざだらけの姿に注意をするのではなくて、私が伝えるその福音に注意をして、キリストの愛を知り、キリストにつくものとなっているあなた方がと言っているんです。どうして聖書の解説書でこれだけのことを調べて言ってくれないのか、なんでマラリアだの、目の病気だの、しかも目の病気どういう病気ですのと、わざわざ名前まで病名まで書いてくれるのか。簡単でしょ、これだけ調べるの。5分とかかないでしょ。こういうのが多くの聖書解説です。だから私は聖書解説の時読まないんです。まあ、その先行きましょう。失礼しました。4章の14節に行きます。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。ここでこの14節の表現法を気をつけていただきましょう。あなた方にとって試練となるものだったと書いてある。テストです。これはテストという意味がある。ポーロの肉体の上での傷跡というもの、殺されそうになるほどまでの傷、事実これは死んだと判断されているほどまでの傷というものは、ポーロ自身にとって試練となったのではありません。ガラテヤ地方の人たち、ポールの福音を聞いた人たちにとって試練となったんですよ。なぜそうなのか。ポールは自分の肉体の痛みを感じなかったのか、それとも肉体の痛みなんてのを忘れて伝道活動したのか、その格好を見た連中の方がポールの様子を見てかわいそうに思うのか、それとも口から出た福音を聞いて生まれ変わりをしようと決心するのか、これ大きな試練です。どうしてポールに対しての試練ではなかったのか。なぜかというとですね、ポールはイエス様の手となり足となるものだったわけです。言い方を変えたら、イエス様から選ばれた選びの器となって、キリストの体を立て上げるために働きをするものとなっていたわけです。遊びじゃないんですよ。しかもポール自身はキリストの福音を述べ伝えるというのがどのような苦しみを持ってくるものなのかというのもすでによく知ってた。なんでそんなこと言えるんだというから聖書で証明しましょう。使徒行伝の9章でいただきます。 ここで先ほど読まなかった理由がなぜなのか分かっていただけると思います。使徒行伝の9章の先ほどは9節まで読んだからですね、10節から読んでみましょう。使徒行伝の9節の9章の10節からです。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、ソーロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう言った。主よ、私は多くの人々からこの人が、つまりソーロがエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたのか聞きました。彼はここでも、つまりこのダマスクの町でも、あなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。16節、気をつけてくださいよ。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。イエス様の方がクリスチャンを迫害したからいじめてやろうという意味じゃないんですよ。これ選びの器となったらどれぐらいの迫害が受けるのかをソーロに今ここで見せてあげる。それでソーロがその選びの器となるかならないかを選ばせる。だからアナニア、お前が言ってソーロの目を開けろと命令してるんです。だからポールはこの時点でもうすでに自分が自分の信じているものを変えて、ユダヤ教からキリスト教に変えて、イエス様を主として伝道活動を始めたらどれぐらいの迫害を受けるのかすでにもう知ってました。けれどもそれに負けないで伝道活動に入った。だからガラテヤ書の2章ではポールは何と言ってるか、これで先ほどのガラテヤ、今4章読んだけど2章の20節がここでもって生きてくるんです。ポールがこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。私は神の恵みを無にはしません。だからキリストの道、愛を示すためにどんな迫害があろうと私はそれを広めるんだと言って動いている。だからこれぐらいの迫害でもって負けるか、負けこないわけでしょ。4章の15節に行っていきましょう。真ん中辺から先に行きます。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。ポールがこのようにして伝道活動していた時に、最後にいろいろとその死ぬところまで苦しい目に遭わされた。その後でクリスチャンのところに行った時に、クリスチャンたちがいろんなふうに同情して、できたら自分の目をえぐり出してポールに与えたいということまでしたじゃないか、だからポールの目が悪かったという証拠にならないかという反論が出てくるかもしれない。15節をもう少しよく見ていただきましょう。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではないか。できれば何々したいとさえ思ったではないか。実際に目をえぐり出してポールに与えたか、目をえぐり出してポールに与えようとしたんではなりません。そうしたら目くらがただもう一人増えるだけです。日本語だってこういう表現を使うんですよね。私はあのかわいそうな人を見たとき、できれば変わってあげたいと思いました。実際変わったか、身代わりになっていないんでしょ。なってあげたいと思った、だけど身代わりになれっこない、だからなってません。あの人は本当に苦しい状態にある、だから私の持ち物を全部投げ出して助けてあげたいと言って、あなたは自分の持ってるタンスからないか窓からみんな思って投げ出してるのかじゃないでしょ。全然してません。じゃあ投げ出したいと、財産を全部売ってその人に金を渡したか、渡していないんですと思いました。行動に取ってない。あの人は人生に行き詰まりを感じている。私肩肌脱いであげようと思う。 その人が片肌持っていないからあなたのものをあげようという意味なのか。あなたが着ているのを肌を出してあなたが風邪ひくようなことをするという意味なのか。そうしたらその人の人生の行き詰まりが解消できるかどうか。そういう意味じゃないでしょ。全部あなたの気持ちを表しているわけでしょ。表現法でしょ。持っているものを全部投げ出してその人を助けてあげたいと思った。それほどまでにその人に同情している。その人の苦しいのを私に分かるという意味で言っている言葉でしょ。片肌脱いであげようと思って、実際にこの片肌脱いで肌を出すことじゃないわけでしょ。片肌脱ぐというのはそうまでして助けてあげたいと思ったという表現法だけでしょ。目をえぐり出したい、出して与えたいと思った気持ちを表している表現だけなんです。だからとさえ思ったではないかという言葉になるわけです。言い方を変えたら、これほどまでに迫害を受けながらも私たちガラテヤ地方のクリスチャンたちが恵まれるようになるために伝道してくれている、できることならその苦しみを少しでも取ってあげたいという気持ちになったというのを表すのに、できたら目をえぐり出して与えたいと思うという表現を使っているだけなんです。目が悪かったからじゃありません。今一度使徒行伝のですね14章に行っていきましょう。もしも目が悪かったとしたらどういうことになるか、非常にこれ面白いことなんです。使徒行伝の14章の8節を見ていただきましょう。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。その人はポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。皆さん考えてください。さて私がこういうことやるのがいいのか悪いのか知らないけど、このチョークを目にくっつけるのはよくないけど、やってみましょう。いくらがつきました。これを海と見てください。私の目から海が出てる。ほいでこの足内の男に向かって、あんた信仰があったら立てます、立て、癒されます。その男なんていうか周りの人、お前の目はどうしたんだ。お前の目から海が出て、それあんた信仰で直せないのか。その信仰のないですか。私に信仰あるから立てって言えるのか。ルステラでこれだけの大きな奇跡が起きるかどうかじゃないわけでしょ。お前自分の目見てみる。自分の目も直され、癒されもしないくせに、なんで他の人に向かって癒されるから立って歩けって言えるのか。自分の目を先に直せ。そしたら私も言うこと聞いてやるということになるわけでしょ。これだけ考えたら、ポールが目の病気でないと分かるわけなのに、わざわざ目のどういう病気だって、これは非常に痛みが厳しくて、海がどれぐらい出て海の色がどんなだ、聖書の解説で書くのがいる。ご苦労様だと思うけど、実際にこれは正しくないということになるわけです。何を言ってるのかといったら、これほどまでにガラテヤ地方のクリスチャンはポールの努力に感謝をしていたんです。目をくり抜いて与えたいと思う、我々日本人だと片肌脱いであげたいと思うという表現法と同じです。ポールの目には何の関係もありません。これほどまでにガラティア地方のクリスチャンはキリストの福音で祝福を受けていたんです。これほどまでにポールの啓示を、ポールの教えを喜んで受け入れていたのがガラティア地方のクリスチャンたちなんです。なぜかといったら、こんな苦しみを受けながらも真理を教えて、その真理で自由な生活に入れるというのをガラティア地方のクリスチャンたちは知ってるからです。ポールの側から見たら、これほどまでに苦しみを通りながらもポールは福音を伝えていたということ。これほどの苦しみを、痛みの中にありながらもポーロは集まってきた人たちを祝福するように活動していたということを示していることになるわけです。で、16節いきましょう。ガラテヤ書4章の16節いきます。なのにどうしてか。それでは私はあなた方に真理を語ったために、ごめんください、15節の最初にいきます、戻ります。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。では私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。ポールがですね、これほどまでの苦しみを通りながらもあなたに真理を伝えたということが、結果的にはあなた方は私というものを敵と見るようになったのかと言ってるわけです。 私が伝えた真理を、キリストの福音を真理と見ることができなくなって、かき乱すもの、偽兄弟、割礼派と言われている人たちが教えるものを真理と見るように変わってしまったのかと、ポーロが言っている。その先に行きましょう。17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているんです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。ここで一つ気をつけていただきましょう。ポーロ自身はガラティア人への手紙でもって、偽兄弟、かき乱す者、割礼派という名前で呼んだユダヤ人で、しかもクリスチャンとなった連中が律法を押し付けようとして、ガラティア地方のクリスチャンたちに働きをした。この連中に対してポーロは、あの人たちの熱心さは正しくないと言ってる。だからユダヤ人、ガラティア地方に入ってきたユダヤ人たち、クリスチャンとなったユダヤ人たち、これは非常に熱心なんですよ。熱心に教えてるんですよ。この点気をつけてください。あの人があれだけ言ってくれるから、これほど熱心だから、あんなに勧誘してくれるからというものでもって物事を判断してはいけないということになる。誰でもみんな熱心です。その熱心さの中から本当に正しいことを言ってくれてるのか、それとも結果的には間違ったことを言ってるのか、あなたが見破らなければいけない。ただですね、見破る方法が一つあります。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしている。誰を対象としているのかというのをあなたが調べていけば、その熱心さが正しい熱心さか、それとも違うのか、すぐに分かってきます。どうやって調べたらいいのか。イエス・キリストを前に出しているのか、それとも自分たちが信じているというものを前に出すのか、どちらか。宗派問題です。私の宗派を信じなかったらクリスチャンになってない。どっちを先に出しているのか、すぐ分かると思う。ここでもってですね、調べることができる。だから彼らが、この人たちがいくら熱心であっても、その熱心さというものは結果的にはあなたが福音の恵みから受けられないものにしてしまう。なぜかといったら、イエス様というものが主体になっていないからです。イエス様を主体にしたら律法がどうのということは言えなくなるわけです。なぜかといったら、イエス様はその律法を壊すために、全うするために来たんですから。こういう観点からですね、ポーロがガラティア地方でいろいろと苦労しながら伝道した理由はここにあると言ってる。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなたのために海の苦しみをしている。伝道活動をしている時、この地方にアンテオケ、イコニウム、ルステラ、デルビに行った時に海の苦しみをいたしました。そしてこれだけクリスチャンが生まれた。ところが今度またそれが逆な福音を信じるようになってしまった。だもんだから、今一度海の苦しみをして、この連中をまた正しい福音に連れ戻そうと、ポーロはこれ取りなしの祈りをしているということになるわけです。ガラテア書というのは、これはローマ、ちょっと待ってください、はっきり調べるということですね。多分これは私の記憶が間違っていなかったら、これはローマで書いた手紙ということになるわけですから、だからそこから取りなしの祈りをして、今一度またクリスチャンたちを、あのクリスチャンたちをまた正しい道に進ませようと動いている。で、熱心さというのは非常に大切なんです。なぜかといったら、良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものですと、ポールが18節を教えている。ポール自身もその福音を述べ伝えている時に、みんなから慕われた。そしてそれを受け入れてくれた。だから同じように、その熱心さというのは、私があなた方と一緒にいる時だけの熱心さであってはいけない。いつでも熱心でなければいけない。熱心に御言葉を聞かなければいけない。 これ使徒行伝17章10節だけれども、それが正しいかどうかと毎日聖書で調べて判断しなければいけないともポールが教えている。ここでもってですね、果たして正しいものか正しくないものかが分かるんです。ポールが偽兄弟と言ったからというですね、偽のものは最初から偽かというと実はそうではない。自分たちは正しいと思ってこれ他の人に、このガラティア教のクリスチャンに言ってるんです。この点をですね、はっきり注意していかなきゃいけない。私たちもですね、正しいと思って説明しているものであっても、聞いた人の方でもってそれは本当に正しいのかどうかというのを聖書で判断しなければいけない。判断をする一つはイエス様を一番先に出しているのか、それとも他のものが表面に出ているのか。いくらイエス様イエス様と言ったって、自分たちの信じているものといったようなものが先に出るのかどうかということで判断できるということなんです。これはですね、結局私自身はこのガラテヤ書というものを皆さんの毎日の生活、私自身の毎日の生活に今結びつけたいからこれ言ってるわけです。それで今あなた方と一緒にいることができたら、こういったこんなご長でなく話せたらよいと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているんです。なんか困ることじゃない、もうすでにもうこの解決はしてある。海の苦しみをすでにしている、取りなしの祈りをしてます。また神様が、イエス様が動いてくれる。だから実際にポールはここでもってどうやっていいか困ってる、というなら、どうやったら引き戻せるのか、どれだけの祈りをしたらいいのか、ポールは一生懸命自分で考えながら指示を受けながらやってるというわけです。それに関してこのような手紙を一つ書いてる。このような誤調でなく話したらよいと思う。まあ、これは3章の1節から始まったところでもってですね、ポールはテーブルを引っ叩いて、もう愚かなバカなガラテヤのクリスチャンたちと言ってるんですけども、だんだんとその誤調は弱くなってきます。なぜかといったら、怒鳴りつけているだけでは人を説得するわけにはいかないからなんですよ。だけどもこのような誤調でなく話したらいいと思う。なぜかといったらですね、この地方でもって伝道活動してた時にポールはどういう誤調で話をしてたの。自分が傷がありながらも帰りの道でもってどういう話をしていたの。おそらくですよ、これ私の想像ですよ、おそらく周りの人たち、クリスチャンたちが見て、あんたすごい傷を受けた、あそこで死んだという話も聞いたけれども、一体の時にその話題を一切取り上げないで、イエス様の愛は素晴らしい、信じたら我々どれだけ裕福な生活を受けることができるのか、だからみんなで信じましょう、心を一つにして教会を立てていかなきゃいけませんよ、というような話ばかりしかしなかったと。だから長老任命して教会立ってる。その時の御庁に戻ったらという意味です。だからここでもって今一度この連中を集めたら話をする時には、目の前で机を引っ張られて怒鳴るんではなくて、あんたね、まだこの真理がわからないか、なんでまた立法に戻ろうとするか、信仰はこういうもんじゃないか、昔これだけ喜んでるんじゃないか、なんでまた向こうに戻るんだ、というふうに話ができたらと言ってるんです。多分そう変わっていたと思う、もしあってたとしたら。だけれども3章の1節で、このバカ者、何やってるかと怒鳴りつけているんです。そういう観点からですね、皆さん方もこのガラテヤ書を読むときに気をつけないといけない点が出てくる。私自身、皆さん怒鳴ったかどうか知らないけどですね、たまには怒鳴りたくなるときも、まあ、やめておきましょう。まあ、これがですね、実はガラテヤ書の4章の途中までの勉強なんです。まだこれから先21節から進まなきゃいけないんですけど、21節からまた22節からまた新しいことをポールが引っ張り出してくる。そしてですね、立法というものと信仰というものとの違いをまた今度は別の角度から、アブラハムから2人子供が生まれた、そのうちの1人はもう1人はといった角度で立法と信仰というその比較をしようとしております。アブラハムというのを何で引っ張り出すかというと、ユダヤ人たちがガラテヤ地方のクリスチャンたちに向かって、あんた方が神様の子供になりたいんだったら、アブラハムの人になりたいんだったら割礼を受けなさいと言っているところから、ポールはアブラハムというのを何遍か引用して、そしてアブラハムの昔はこうだったじゃないか、立法で生活したんじゃない、信仰で生活したんだ、だからあなた方も信仰で生活しろ、だからアブラハムの子孫になれるという点を強調しようと思って、またアブラハムの子供というのを引っ張り出します。以前はアブラハムの子孫になれるというふうにして引っ張り出した、アブラハムは信仰できたじゃないか、立法ではないじゃないかというふうにして引っ張り出す、それと同じものをです、ね、今度また4章の22節からまたアブラハムというのを引っ張り出します。だからもしできたらですね、来週ぐらいまでにここを読んでおいてくださると非常に面白いことになる。で、このシナイ山というのが一体どういう意味を持つのか、実はこの新海学でこれ脚注があるからですね、脚注見ていただければ分かると思うんですけども、 それが一体何なのか、これ立法か信仰かというふうな面から調べていただけると、このガラテヤ書4章の22節からのこの教えがもっとはっきりとしてまいります。それはですね、来週続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が自由にすると言ってくださいました。どうぞそういう観点からこれから先このガラテヤ人への手紙を勉強するにあたっても、どうぞ私というこの道具を使ってその真理をしっかりと我々一人一人が理解できるようあなたが導いてくださることをイエス様の名前でお願いいたします。私個人として、私の中に宿っている聖霊様がこの頭を通して考えさせ、この口を道具として使い、そしてあなたの真理を真理として正しく解き明かすことができるよう必要な知恵を与え、必要な言葉を与え、そして私にもまたここに集まる一人一人の上にも正しい意味をしっかりと伝えることができるようにあなたが全てを導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。このようなガラティア人への手紙を勉強できたことを心から感謝いたします。勉強できたものを今度我々一人一人が自分の毎日の生活に応用し、クリスチャンとして果たしてどのような行動を取ったらいいのか、どのような点で注意しなければいけないのかという前者の覆るを見て後者の戒めとするよう、我々の現在の生活の戒めとなるよう、あなたがさらに私たち一人一人の心の中にその思いを起こさせ指摘してくださるようにイエス様の名前でお願いいたします。ほいとまた来週ここに集まり、あなたの御言葉を引き戻き真理を知り、より自由な生活を送れるものとなるよう、ガラティア人へのその昔のクリスチャンたちがやったような間違いを我々が二度とすることなく、回り道することなく、あなたが準備してくださっている祝福を一日でも早く現実にできる生活に入れるよう、私たちが直線で進めるよう、このガラテヤ人への手紙の内容をさらに深く勉強するようあなたが導いてくださることを心から感謝いたします。このような勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。